FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
誠にこううかつなことやったんですけど、市役所の1階、南側の通路にある、ギャラリー展示室ですね、あそこでいい展示があったんですよ。それを、ちょっと見逃しておりまして、皆さんに、見ていただくためにはもう少し早くご紹介せないかんかったんですが、いよいよもうあと1日か2日というようなところになってまして、申し訳ございませんが、それは西宮の六反寺町という、場所のその辺にある、周辺にある文化財という展示がされていたんですね。まだ見れることは見れますので、まだ役所へ行かれることがあったらちょっと覗いてみていただいてある。市役所の所在地といえば六反寺町ですね。その町名は市民なら誰でも知ってらっしゃる。だけどその六反寺というお寺はないわけですね。六反寺町のあたりには昔たくさんのお寺がありまして、江別さんからこう東側にずっとこうたくさんのお寺はあったことがあったんです。特にこう六反寺周辺にはたくさんお寺があった。で、現在の市役所が新しく作られる、新築された頃に、最後に残っていた2つのお寺のうちの、如意寺というお寺が町田の方に移転して、一つ残ったのは茂昌寺、それから開成寺さんが残りましたね。で、この辺りにはたくさんのお寺があったのは事実なんですが、六反寺というお寺が実在しないのになぜ六反寺町というのでしょうね。今日はその辺りの、わけと、六反寺町にあったお寺に残る、文化財についてお話を聞いてみたいと思っています。もちろんこのようなお話になると郷土資料館の専門家の方にお聞きするのは当然です。で、今日は郷土資料館の館長の氷谷さんにお話をお伺いします。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
もうちょっと早起きがついてたら皆さんにお知らせして見ていただけたのになと思うんですけど、まだ1日だけあるんですかね。
そうなんです。実は明日の29日が最終日でございまして、
そうですね、
はい、この日に市役所にお越しの方はぜひ南のところのギャラリーに、ね、はい、いただければと思います。
六反寺というのはお寺の名前なんですか。
はい、かつて西宮にあった、六反寺というお寺の、
やっぱりあったんやね、
はい、
六反寺というお寺がね、はい、やっぱり市役所のあたりにあったんです、
ね、そうですね。その六反寺の塔頭の一つが、先ほど冒頭で前田さんがおっしゃった茂昌寺、あるいは如意寺といった、はい、この二つ の, お寺が、案としてかつてあったと。
六反寺という大きなお寺の塔頭というか、はいはい、文献みたいなところで、はい、如意寺さんと、
はい、
茂
昌寺さん、
茂昌寺さんがいらっしゃって、
はいはい、
でそれ以外にはなかったんですかね、
はい、かつてありました六反寺には5つ塔頭があったという
ふうに
言われておりまして、
どんな名前やったですか。
はいはい、今の茂昌庵、如意庵に加えまして、
はい、
陽春軒という養うに春の軒先の軒ですね。陽春軒、あとは随雲軒、これは随方の随に雲に剣、随雲剣、それから松林剣、松の隣の剣と書いて松林剣と という塔頭がありまして、5つの塔頭でそれを総称して六胆寺と言っていたと。
やっぱりたくさんお寺あったんやね、
はい、そうですね、うん、はい、ただもうあのパネルの方にもお示ししているあのかつての六胆寺というパネルがあるんですけれども、うんうん、こちらのところに松の木がいっぱい生えている中、
はいはい、
松の木
があります
ね、あの林ですね、はいはい、あのこの木々がたくさんなるところに、右から海星寺、如意庵、摩生庵と書いてあって、うん、その下にそれぞれ本堂というのがちょっとちっちゃいんですけども、ここに本堂という文字が見えますよね。ですので、摩生寺さんと如意寺さんでこの本堂をそれぞれでお守りしているという
形。本堂を守るために、
はい、はい、でその本堂がまあ六胆寺ということになるかと思います。はい、
でその肝心の六胆寺さんはちっちゃいお寺なんですな、
はいはい、そうですね、あの、はい、それ高野山とかでも金剛峯寺とか言いながら高野山全体たくさん塔頭のお寺があって金剛峯寺を守ってるような形になってると思うんですけども、あ、そういう形でですね、
あの、そういう形
なん1個の本堂ね、はい、あの、お寺が1個というわけではなくて複数の塔頭で全体として総括して六胆寺というお寺で呼ばれていたということになります。
じゃあ六胆寺の本堂を、はい、あのお守りするためのお寺のそれぞれ立派なお寺だった。
そうですね、はい、うん、そこからあの、如意庵さんと摩生寺庵さんもそれぞれお寺という形で自覚を持たれて今現在禅宗寺院として至っていらっしゃる。
海星寺さんはその塔頭の一つではないわ
け、はい、ではないですね。
これは独自の大きなお寺、は
い、そうですね、あの徳谷さんとは別の時期に新たに創設されたお寺。
海星寺さんの方は後なんですか、
はい、少し遅れてという形になります。
まあ、今や一番大きいお寺みたい
そうですね、はい、あの海星寺さんにも大きないろんなあの木があったり、あの文化財もあったりするので、まあ、それまた後にご紹介するんですけれども、一応同じ臨済宗なんですけれども、摩生寺さんや如意寺さんが、東福寺派に対しまして海星寺さんは臨済宗の、明神寺派ということでちょっと派が違うという形のお寺になっています。
なるほどね。もう今やその市役所 の、はい、あの巨大な鉄筋のビルがドーンと建ってますし、はい、それからあの市民会館などもできて、はいはい、もう全く様子は変わってますけれど、はい、やっぱりあのそういうこのお寺があったという痕跡はどっかに残るんでしょうか。
はい、そうですね、あの六胆寺の碑というのが、うんうん、実はあの市民会館のところの建物のところにありまして、
あれだけですね、
はい、あの六胆寺という名前が残っている町名とあと物としてはその六胆寺の碑になるかと思います。
そうですね、あの、はい、市役所と市民会館の間みたいなところ、はい、自転車がいっぱい並んでるところに小さな石の塔があります。そうですね、
はい、
それにあの六胆寺と書いてありますから、はいはい、あ、ここは六胆寺の元々の場所やなとは思ってたんですが、はいはい、まあ、あの六胆寺町ということを証明するためにある石かなと思ってたらそうじゃなくて、はい、本当に六胆寺というお寺があったということで、
はいはい、
なん
かこの日ももともとはあの摩生寺さんの近くにあったっていうふうに私は前田さんから昔お聞きしたことがあって、なんかイチョウの木のたもとにあったみたいなことをお聞きしたこと
があって、なるほどなるほど、そんなことがありましたな。
ですね、今の場所とは少し違うところにかつては立っていたようなんですが、現在はあの兜山と古式岩に行くあの道標と一緒に、うん、あの置かれているような形になっています。
この展示されている写真といいますか、はい、絵の、まあ、はい、あの絵とか写真とかいろいろですけれど、はいはい、これについてもちょっとお話しいただけたら、はい、六胆寺の意味がよくわかると思いますので、はい、順番どうでも結構ですけど、はい、お願いできますか。
はい、わかりました。先ほどあの紹介させていただいたかつての六胆寺というのが西宮町浜絵図という江戸時代に描かれた当時の旧の西宮町の様子を描いた絵図が、うん、ありまして、
はいはい、
これ結構複数郷土資料館の方で収蔵させていただいているんですけども、はい、その一部のちょうど六胆寺の場所のところだけをこう切り取りまして、
はいはい、
拡大してお載せさせていただいているという
形になります。そうかそうか、そういう意味があったわけですな、
はい、でその下にちょっと見えづらいんですけど先ほど の、 あの木々に囲まれた六胆寺の南側に、
はい、
あの御陣屋、御陣屋といいますか、あのここに文字があるのが分かりますか、
ね、本当ですね、
はい、
で、おじんやがあったわけです、
はい、そうですね、はい、ちょうどですね、西宮町は明和6年江戸時代の終わり中頃ぐらいにですね、尼崎藩領から幕府領にまあ変わりまして、
はいはい、
それで、今はここの段階ではまだ尼崎藩領なので御陣屋なんですが、うんうん、このあと、金番所という形で名前が変わります。で、そして幕藩になった時に表記が変わりまして、うん、でちょうどそのあたりが現在の戸田町だという
戸田町なん
で、はいはい、言われています。はいはい、でその今度はその右側のところに小さく横道っていうふうに書いてあると思うんですね、
はいはいはい、
これが今の横道町のあたりというふうに思うと、だいたいほぼ今の六谷地町のが北側に描かれて、その南側の戸田町と、横道町がこの絵図の中に収まっているというような位置関係にあるということになるかと思います。
うんうん、まあ陣屋があったということは相当大きな町といいますかね、
はい、
集落だと、
はい、
そして参勤交代で通られる殿様なんかがお泊まりになる場所というところでしょうから、相当重要な場所ということは西宮の場合も古くから重要やったということがわかりますね。
はい、でそのところにですね、うん、今ご紹介した茂松寺、如意寺の場所の関係の現在の地図を載せさせていただいておりまして、もともとじゃあ六谷寺いつからあるのですかというご説明として、古閑士連という、
はい、
京都の貴族藤原氏の出身である、うん、学僧の方がいらっしゃるんですけど、
古閑士連というのは名前ですね、
はい、はい、虎に、関西の閑に師匠の師、それから鍛錬の錬といった、はい、古閑士連という方で、1278年から1346年の、生没の方なんですけれども、はい、この方が略応3年1339年に回帰したというふうに伝わっているのが六谷寺です。
そんなん分かるわけですで、まあ、その古閑士連という人はもともと地位の高い人なんでしょ
う。そうですね、学僧ですので一定の地位のある方で、とても有名なのが元寇釈書という仏教史を書いた方でして、うん、でこの元寇釈書は非常に西宮と関わりが深くてですね、
はい、
兜山の観音寺の言われもこの元寇釈書が初出というふうに言われております。はい、でこの後ですね、古閑士連実際にどうも西宮にはいらっしゃったわけではなくて、多分次の2代目の当主宝生と言われる方がお開きになったのを自分の師匠の回帰としてしたんじゃないかというふうに言われています。
他のお坊さんが作られたんだけれど、はいはい、師匠である古閑士連が作ったということにしましょうと、はいはいはい、いうことになっ
ている みたいです。
そういうことが分かるわけです。はい、えらいもんですな。
で西宮町周辺にはこういった禅宗のお寺が多数ありまして、
はい、
今のその六谷寺だけではなくて、その後から少しできた海生寺さんであったり、少し 西宮神社の北側にある純真寺さん、
はい、
こういったところの、とか今はもうなくなってしまったんですけども、で関水寺さんとか、
はい、
今現在西宮町にないんですが関水寺さんであるとか、清寿院という、
はい、
これは尼さんのお寺があったりというところ
、尼さんのお寺があった、はいはい、あそうですか、
はい、そういう、まあ禅宗のお寺が結構西宮町の周辺にはあったというのがちょっと特徴かなと思います。はい、
六谷寺というところは、
はい、
まあ、場所としてどんなこの雰囲気 の場所だったのかなと思うんですけれど、はい、木がたくさんありますでしょ。
そうですね、はい、六谷寺の森というふうにかつては言われていたようでして、
はいはいはい、
で今のその名残がですね、
はい、
いくつか大きな巨木として残されています。ちょうどの新しく建った第二庁舎のところの隅っこにクスノキが
あると思うんです。国道のそばです、
はい、そうですね、はい、あれは西宮市指定の天然記念物でございまして、うん、樹齢300 年というふうに言われているクスノキでして、で先ほど冒頭にも森田さんおっしゃってたように、まあ阪神国道ができたり、今の現在 の、あの国道2号なんですけども、うん、国道の開通であったり、今市役所、今の市役所でもう一個前の昭和3年に建った市役所とか、はい、図書館とかっていうような公共の施設が建つことによって、まあ、風貌が変わってしまって、そういった気がしてはいたんですけども、かつてはこの辺りはその先ほどの絵図のような形でたくさんの木に覆われた六谷寺の森というふうに言われていて、どうもその狐や狸なんかも住むようなちょっと鬱蒼とした森がかつてはあったというふうに伝わっています。はい、
もちろん国道2号線とか、
はい、
そこを走る、路面電車とかそんなのはもともとないわけで、
はい、
あの辺りが一帯が大きな森やったということで、
そうですね、
はい、でその名残として今の大きなクスノキが模正寺、改正寺にも残ってるし、
はい、
教育委員会の建物の前あったところにも残っているということなんです。
そうですね、
相当様子が変わりましたな。もう大きな森で、
はい、
例えばお墓もそばにあったとか、
そうですね、
いうようなことを僕聞いたことがありますが、
はいはい、
そんな大きな静かなお墓があるようなところ、お寺がいっぱいあってて、はい、ちょっと人が近づかないようなところやないですか、
はい、
それが今や市役所ができて、はい、そこに市民がみんな寄ってくるという、
はい、
えらい大きな様変わりですね。
そうですね。
で、まあ、それを名残を残すのが、
はい、
大きなクスノキであり、
はい、
あるいは市役所のそばにある市民会館の横にある六段寺と書いた石の木であるとか、
はい、
いうふうなことになるんですかね。
そうですね。
でまあ、そんだけの大きなお寺があったところですから、文化財も残っていると思うんですが、
はい、
どんなものがあるのかご紹介いただけますか。
はい、先ほどの、六谷寺を作られたと言われている古漢詩練の画像を描いたものが、
は
い、これ禅宗では鎮蔵というふうに言いまして、
そうです、
頂上の頂という字に相談の相、
はいはい、
いただきという字と相談の相と書いて鎮蔵というふうに言うんですけれども、
はは、
まあ、高僧の肖像画のことを言います。
ははは
で日本では、まあ、鎌倉時代以降こういった高僧 の映像を描くということが、
うん、
まあ、盛んに制作されるようになっていたんですけれども、はいはい、この、古漢詩練の鎮蔵が模正寺さんに伝わっています。
模正寺に伝わってるんですか。
はいはい、
お嬢さんの、まあ言ったら肖像画みたいなもんでしょ。
そうですね、
それが軸になっているわけですね。
はいはい、こちらがですね、模正寺さんを開かれたのが先ほど、六谷寺第二世の当主法相と言われている方でして、
うんうん、
まあ、この方が、まあ、二代目の、開いた達中だったということもあって、
うんうん、
まあ、この古漢詩練の像が模正寺さんの方に伝わっているのではないかというふうに言われています。
古漢詩練という大層偉いお坊さんの肖像画が
模正
寺に残っている
、はい、古漢詩練の位牌は如意寺さんの方に残っていまして、もともと同じお寺だったのでその辺のものは少し分かれているというわけではないんですけれども、文化財の方は伝わっているような形になっています。
そうですか。
はい、でこの古漢詩練の画像は、
はい、
まあ、その画像自体も非常に古漢詩練を描かれた鎮蔵というのが全国でも15点ほどしかなくて、その中の一つで、かつ書いた年号が分かるということで非常に評価されている。いや
貴重なもんですね。
はい、
そうですか。
はい、それは嫡筆原稿という、これまた禅師のお坊様なんですが、書画として非常に書の字を書くのがお上手な方で、非常に有名な方 で、その方の賛画書いてあるということで、およそ昭平21年1366年の頃に、書かれた、前後に書かれたものじゃないかと。
すごい古いものですね。はいはい、
それが模正寺さんの方に伝わっておりまして、西の道指定の有形文化財ということで伝わっております。
ああそうですか。
はい、
その他の文化財というのはどんなものがありますか。
そうですね、先ほど のもう一つの達中の如意寺さん、
如意寺さん、
はい、今現在万智谷の方に、
そうです、ね、
はい、移転されて
はい、
いると思うんですが、昭和35年ぐらいの時に、
うん、
現在のところから万智谷の方に、西宮六谷寺の方から万智谷の方に移られたと思うんですけど、
はいはい、
今は 北夏木町ですかね。
そうですね、
はい、後のところにあるんですけども、うん、こちらにですね、如意庵の加古帳というものが西宮市指定の文化財として残されています。
加古帳が文化財に指定されるんですか、はい、それはどういう何か価値があるという意味があるんでしょうね、はい
は
い、
この、 加古帳自体は江戸時代になってから移されたものなので、はい、実際に書かれたのは少し時代としては新しいんですけれども、うんうんうん、この書かれている情報が、まあ、室町時代に遡るような情報が書かれていまして、うん、先ほど登場した古漢詩伝とか、東宗宝鐘といった方のお命日もこの加古帳の中には書かれているというような方で、西宮町に関わった、うん、六谷寺という場所がちょうど西宮の町の北側に位置しているお寺でしたので、うんうん、その当時の西宮町に住んでいらっしゃる方のお名前とか、あと屋号ですね、
ええ、
商売のどういった方だったかとか、どういったお商売されていたかとか、町場の形成とかはそういったところから読み取ることができるということで、非常に貴重だということで指定文化財になっております。
ああそうか、加古帳というのは、はい、まあ、亡くなられた方のことが書かれている帳面ということですけど、
はいは
い、そういうものを見るだけで、はい、どんな人がいたか、
はい、
どんな人がいたかによってどんな町だったかということも想像できますもんね、はい、
そうなんです。
お商売もそれぞれあるでしょうから、はい、昔のことですから、
はい、
そういう加古帳にはどんな方が書かれているか、その加古帳によって、
はい、
お商売とか、
はい、
あるいは地位とか、
はい、
いうのも分かるわけでしょうから。
そうですね、
ね、
そういう意味では中に書いてある屋号を持つところでいくと、
はい、
紺屋さんであるとか鍵屋さんであるとか魚屋さん、あるいは、いわゆる曲げ物ですね、木製品を作られる曲げ物屋さんであるとかそういった職業の名前が見えていたり、あるいは淡路屋、京屋、兵庫屋といった出身の場所を示すような、そういったものも残されておりまして、
なるほど、この人は京都から来はったんやな、はい、ってなもんですな、
はい、
なるほどね。
またそれぞれお名前もありますので西宮神社と関わる馬家ですね、大黒馬とか、大徳馬、とか、
はい、
おつ馬とかといった馬の名前の書いた名前もこの加古帳とかに見ることができますので、
はい、
やはりその西宮町の住人の情報がここから読み取ることができるということになります。本当です
ね、職業が分かり、それからそういう地位も分かり、それから出所といいますかどこから来られた方かということも分かり、そういうのを総合してみるとみんな西宮に集まってきたんやなというのがよう分かりますもんね。そうですね、先ほどのお話に出た馬の名前というのは何か言われがあるんでしょうか。はいはい、
そうですね、西宮神社の祭礼でかつて兵庫の方で江別さんが拾われてこちらにいらっしゃったという江別さんの鎮座の伝承があると思うんですけども、これになぞらえて西宮神社から船で和田岬の方まで行って今度馬で帰ってくるというおこし屋のお祭りをやっていたと、その時に馬で帰ってくる時に付き添ったのがその馬家の由来だというふうに言われています。
まあ、名前に馬があるなんて珍しいと思うんですけれど、そういう言われがあっていろんな馬がつく名前が西宮にはたくさんあるということがわかるわけですね。はい、あと川と橋がありますけれど、
はい、
これはどんなことがあるわかりますか。
そうですね、この、春にですね、西宮の橋梁という、うんうん、調査団の方の
やられました、
はい、報告書が出まして、
はい、
その時の結果に基づくものなんですけども、
六
谷寺川という川がちょうどですね、はい、西ちょうどその何ですかね、茂正寺さんのあたりぐらいからずっと、
はい、
今度は東側とくっついて最後は津戸側とくっついてっていう形で2線3線合流していくんですけども、はいはいはい、その六谷寺川沿いに六谷寺という名前がついた橋が ないくつか残
されて、これはもう町名から、町名といいますかお寺の名前から来てるわけでしょうな。
そうですね、それの、ついている橋が、全部で5つ六段寺という名前のついた橋がありまして、その中の一つの中六段寺橋というものをパネルの方では取り上げさせていただいてまして、基本的にこのパネルを見終わった後に地図を見ていただくとすぐに行っていただけるかなと思っておりまして、
ちょっと説明してください。
はい、でその今かかっているパネルでお示ししているのが中六段寺川というもの、六段寺橋というものなんですけども、はいはい、それ以外にこの六段寺川という川には、六段寺と名前のついた橋が、5つあります。
5つもある、
はい、で先ほど紹介した江戸時代の町一宮町浜絵図というところにもいくつか川が描かれているんですが、その川のところに土橋だったり石橋だったりっていう川を渡る時の橋の様子が描かれていたりもします。でそういうこともありまして、かつての人々も、川を渡るためには、いろんな橋を渡りましたよね。今の六段寺橋側にもこんなにいくつもの橋がかかっていますということでご紹介をさせていただいていると。
ちょっと皆さん、はい、市民の皆さんも、はい、六段寺川、はい、にかかっている橋を、はいはい、渡られる時あんまり普段は気にされないと思いますけど、ちょっと橋のたもとの欄干見ていただいたら六段寺橋と書いてある、
はい、
そういうのが5つもありますよ。
そうですね、
珍しいことですね
六段寺川そのものには 14個って言っていいんですかね、
はいはいはい、
14箇所に橋がかかっているんです。
あ、そうでしたか。
そのうちの5つに六段寺という名前が関した橋がかかっているということになります。
なるほどね、六段寺という名前を使いたかったんでしょうな、
はいはい、そうですね、はい、ですのでちょっとまた川筋を歩いていただいて橋の橋名板を確認いただけると楽しいかなと思います。
なるほどね、市役所が所在する場所が六段寺町で、それでお寺の名前やからこの辺にそういうお寺があったんやろうなと思うと、現在はそういう名前のお寺はない。だけどその六段寺に関係する塔頭としていくつかのお寺があった。でそれもあっちこっちへ行ったりしてなくなって、今は、一つだけになって、もう庄司さんだけになっているということが歴史をたどっていく中で分かったわけですが、それぞれのお寺に所蔵されている文化財も、貴重なものがある。それから六段寺を作られたお寺の、ご住職というのはとっても偉い人やったということやら、いろいろお調べになって分かったと思うんですけれど、これからもこういう町の中を歩きながらちょっと目に留まったものに注意してみると、なんか不思議な感じがすることがあったりするんですね、
はい、
ここも六段寺橋や、あ、さっきも六段寺橋を渡ったでという、はい、そうです。今回のそういう、展示はもう明日で終わるわけですけれど、
はい、
こういう展示をされるような意図については特別何かあったんですか？
はい、もともとがこの11月の1日から7日までが文化庁がやっております事業で、文化財保護協調週間というものが設定されていまして、この間に西宮市内の文化財をも紹介する事業をいくつかやりましょうということで、京都資料館の方では永福寺さんの四社明神画像を掲げさせていただいたんですけれども、市役所の方では、六段寺周辺の文化財をご紹介するということで、パネル展示をさせていただくことになりました。
ちょっとご紹介が遅れましたので、もう本当に実物その展示を見るのはもう明日限り、明後日はもう撤収されるので、撤収作業を見られるぐらいのことになると思います。大事なこととして、市役所の所在する六段寺町、その町名になっている六段寺のお話をお伺いすることができました。兵谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。